存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
もう7月目前ですよ。
そうですね。
暑くなってまいりましたな。
暑くなってきましたね。
そして抜けるような青空になってまいりました。まあ地方によってはね場所によってはまだまだ雨がいっぱい降ってるってともあるとは思うんですが、はい、だいぶですね僕の住んでるところ横浜の方では、青空が覗くようになってまいりまして、
うん、
またね青空がね似合うんですよ横浜って。
うん、
僕よくねホテルニューグランドさんがあるってこともありまして、
はい、
山下公園とかねそっちの方に行くんですよ、うん、そうするとね、はいはい、大桟橋っていうのがありましてね、
うんうんうん、
ねでっかい桟橋がありましてねそこにね、はい、よく豪華客船アスカなんていうのがね停泊してるんですよ。
ああ
白い船体がスーッと立ってね、
はい、
で青空をバックにしてるわけですよ。
うんうん、
そしてベイブリッジもあったりしてね、
はい、
これがねこじゃれてるわけですな横浜は。
はい、
どうですかそういうクルーズ船、豪華客船、下平さん、そういったクルーズなんかに出かけてみたくなりませんか？
行きたいですね。
野蛮人。
え？
さあ、そういうわけでございまして、今週もそろそろ始めてまいりましょう。
クルーズ船、
今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。え？どういうこと？
そんない雑貨店。いやーびっくりした。下平さんはそんなね、野蛮な方だと思わなかった。はあ、びっくりした、びっくりした。さあさあさあさあ。多分ね、下平さんね、ご存知ないからなんですよ、クルーズを。ね、はい、そんな下平さんがね、そんなね、蛮族なんかではないはずだ。じゃあじゃあじゃあじゃあ、今日はね、お船についてちょっと知っていきましょう。
はい。
ね、いつまでもね、下平さんもそんな蛮族扱いされているわけにはいきませんよ。ですね、お船には、
はい。
船にはですね、ブリッジってとこありますよね。
はい、ありますね。
船長とかね、あるいは乗組員、はい、クルーが主にいる、操舵室のこと。
はい。
操船するところ、あそこブリッジって言いますね。うん
うん、はい。
おかしくないですか、ブリッジって。
橋ですか？
橋ですよね、ブリッジって。
橋ですね。
でも、まあ、日本語では環境、これもね、環境っていうぐらいで、うん、橋なんですけども、
うん、
でも、高くなってて、あれ、橋っていうにはあまりにもビルでしょ。
ビルですね。
なぜブリッジなんだと。
うん。
まさにね、あれ、もともと橋だったんですよ。
橋？
うん、本当にね、橋、ブリッジがあったの。
え？
僕らが想像する橋って言われて、想像する橋が。昔々のことを考えましょう。
はい、
昔々は大きな船っていうと、うんうん、しかもね外洋船外海に行く船っていうと、
はい、
まあ、最初は帆船だったわけですよね、
うんうん、帆
を張って進んでいくっていう、
はい、
で帆船の打輪操縦するあの車輪みたいなやつ、うんうんうん、絶対ヨーソローって言いながらぐるぐるぐるぐるって回したくなるやつ。
はい。
あれ、
はい、
キャプテンハーロックがとりあえずぐるぐるぐるぐるぐるってやりたくなる、はい、あれって帆船の時代には船のどこにあったかご存知ですか？
え、船の、
うん、
どこ、
船首にあったのか真ん中にあったのか船尾にあったのか。
船尾か。
そうなんですよ、船尾にあったんですよ、
はい、はいはい、
あのぐるぐるぐるってやつはね、うん、ぐるぐるぐるじゃない打輪ね、打輪は船尾にあったんです、は
い、
ところでですね、だんだんだんだん、まあ、技術が進んでいきまして、
はい、
世はですね外輪船の時代になってったわけですね。
うん、
外側にディズニーランドのミシシッピクルーズ、うん、今でもあるんだろうか、はいはい、あそこに乗っかってる、あそこで運航されてる船、外輪船って言いましてね、外側に輪っかがついてて、それが回転することによって前に進んでいく、はいはいはい、そういう時代にやってくるんですね、うんうん、
はい、
確かねペリーが乗ってきた黒船も外輪船だったんじゃなかったかしら。で船の形が大きく変化しまして、
うん、
外輪っていうのはまあ、エンジンで動かしてますよね。
はい。
まあ、エンジンルーム、機関室があるわけですよ。うんうん、じゃあ、機関室はどこにあったかっていうと、
うん、
さあ、外輪はどこについてます？
ん？
船のね、真ん中についてるんですよ、あれ。
うんうん。
プロペラスクリューではなくって、外輪なので、はい、船のね、ちょうど真ん中の左右についてるんですね。
うんうんうん。
そうすると、機関室はどこにつけりゃいいかっていうと、
はい、
やっぱりね、真ん中なので、真ん中に機関室を設けて、
うん、
そこに軸を通して、それを回転させれば一番早いわけですね。
は
い、
そうですね。
だからね、機関室も真ん中に置かれ、
うんうん、
で機関室がそこにあって、まあ燃やしてますからね、いろんなものを、石炭なり油なりを。うんうん、そうすると、煙突必要になるわけですね。
うん、
はい、船のほぼ真ん中に煙突がドーンと立つようになりました。
はい。
そうすると、帆船時代に後ろ側にあった打輪。
はい。
この後ろ側からではですね、前が見えないわけですよ。
そうですね。邪魔ですね。
煙突あってね。
はい。
下手したら機関室も盛り上がっちゃってて。
ええ。
で、それで困っちゃったのでどうするかっていうと、
うん、
外輪ってやっぱり大きく張り出してるでしょ、上の方にも。
はいはいはい。
その外輪のカバー、まあフェンダーですよね。
うん。
フェンダーをつなぐようにして、橋かけたんですね。
ほう。
船の左右をまたぐ橋を。
はいはいはい。
つなぐ橋を。で、そこに打輪を置いて見晴らし良くして、そこでさらに部屋を作ったりして、操舵室にしていったんですね。
うんうんうん。
で、それが発展していったので、あの操舵室のことを、ブリッジ、橋って呼ぶようになったんです。
なるほど。
だから今でもね、我々どこがブリッジやねんと思いますけども、
はい。
あれはもともとやっぱり橋だったんですね。
なるほど。
そこからブリッジって名前が来ました。
うん。
他にもね、我々が知らないようなね、お船のね、言葉っていうのがあるわけですね。例えばね、
はいはい、
船の大きさってね、
うん、
まあ、もちろん長さ何メートルでも表しますけども、
はい、
大きい船って何メートルというよりもトンで表すでしょう。
あ、はい、そうですね。
何トンっていう風にして、
うんうん、
あれもね、いろいろあるのね、トン。
え？
いろんなトンがあるの。
いろんなトン。
いろんなトン。まずはね、総トン数。
はいはい。
これ総トン数っていうくせに重さじゃないのね。
ああ、はいはいはい。
容積なのね、トン数って。総トン数っていうのは。
は
い、
ああ、総トン数は、ああ、そうですね。はい。
ね、船の容積で内部空間の大きさ全体。
うんうん。
まあ、これ、船の大きさにほぼ等しいですよね。
はい。
でね、これもなかなかめんどくさくてね、実際に計測するのと、あとね、計算によって算出するんですって。
うんうんうん。
で、重さではないので、
はい。
1トンがね、約7立方メートルになるそうなんですね。
うんうんうん。
っていうのはね、総トン数、船の内部全体の容積大きさです。
はいはい。
でこれに近いのはね、純トン数。
はい。
純はピュアですよ。ピュアトン数ですよ。
はい、ピュアトン数ですね。はい。
ピュアトン数ですね。すごいなんか目うるうるさせてる豚がいそうだけども、ピュアトン数ですね。これはですね、先ほどの総トン数から、
はい、
機関室とかね、エンジンルーム、
あ
ー、それから船員室、はい、乗組員の部屋とかを除いたスペースのこと。
うんうん、おお。
客室とかね、貨物室なんかのスペースですね。
うんうんうん。
まあ、つまりあの、何か乗せるためのスペースはどれぐらいありますかっていうことが、純トン数になります。
はい。
それからね、排水トン数。
排水、おお。
これまあ別名、排水量とも言うんですが、
はいはい。
これはね、主に軍艦で使われるんですね。
へえ。
これはね、船が押しのけた水の重さ。
うんうん。
船って、あの、ある程度のとこ、喫水って言いますけども、喫水のところまでは水に沈んでるじゃないですか。はい、
うん。
その水に沈んでいる部分の、まあ、船が押しのけた水の重さのことを、
うんうん、
排水トン数って言うんですね。
はい。
で、多分ね、いろんな経緯はあると思うんですが、これ主に軍艦で使われるって言いましたけども、
うんうんうん、
あの、総トン数とか純トン数っての表しちゃうと、中の構造ある程度分かっちゃうと思うんですよね。
はい、ああ。
その辺はちょっと秘密にしておきたいってこともあるんじゃないかなと思っております。
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。
それからね、最下重量トン数。
最下。
詰めるものの重さ。
ああ、はい。
さっきの排水トン数とこの最下重量トン数っていうのは、
うん、
まさしく重さなんですね。
うんうんうん。
で、これはどれぐらいの重さまで詰めますかっていうこと。
はい。
だからね、貨物船とかね、タンカーは、これを使うことが多いそうです。
うんうん。
トンにもいろいろあるんですね。で、このトンですが、
はい。
なんか不思議じゃありません？トンって。
トン、トン。
だって、普段僕らの生活で目にするのはね、単位は、はい、重さの単位ってグラムじゃないですか。
グラム、はい。
いや、キログラムだよっていう方もいらっしゃるかもしれないけども、でもキログラムだって、キロっていう、 あの1000っていうのがついたグラムですからね。
はい、そうですね。
元はグラムなわけですよ。
うんうんうん。
で、1キログラムって1000グラムでしょ。
はい。
で、1トンって1000キログラムですよね。
うん。
なんかキログラム系、グラム系にこう単位系に入ってるくせに、
うん、
トンなんですよ。グラムって使ってないの。
メガグラムでもいいわけですよね。
そうなんです、そうなんです。1000グラムの1000倍だから100万グラムになりますよね。
うんうん。
100万って1メガなので、
うんうん、
1メガグラムでもいいんですよ、まさしく。
はいはい。
ところが1トンになるわけですね。
そうですね。
不思議な単位じゃないですか、トン。
うん。
これもともとね、グラムとは全く関係なく、トンっていう単位があったんですね。
え？
ただし、はい、グラムとは全く関係なかったので、
うん、
きっちり1000キログラムではなくって、
うん、
約ね、1016キログラムだったの。
へぇ。
で、これが今ではね、もう、1000キログラムきっちりっていう風になってるんですが、
うん、
これがですね、きっちり1000キログラムが1トンですよって決められたのが1875年のメートル条約。
はい。
正確にはね、国際度量公局を設立する条約っていうのがありまして、
はい、
これをね、世界的に締約したことによって、締結したことによって、じゃあ国際的に1トンっていうのは1000キログラムちょうどにしましょうって切りよくしたんです、ここで。
うんうんうん。
それまではね、1016キログラムだったんですね。
はい。
じゃあそもそもこの1トンは、
うん、
トンはどこから来たのかと。
はい。
なんか可愛いんじゃないですか、トンって。
うん。
その今、うん、トンからね来てるんです、これ実は、うん、本当に。
え？
このトンから、もともとね、
うん、
15世紀頃の話になりますね、
はい、
のヨーロッパでね、ワインを運ぶ船の積載能力を表すものとしてトンっていう単位が使われ出したんですね。
へー。
で、当時ね、ワインって、樽に詰めて、で、船に乗っけてるわけですよ。
はいはいはい。
で、この樽に、ワインが、ちゃんと詰まってれば、重さがね、2240ポンドになるはずなんですって。
うんうん。
で、この2240ポンドを、キログラムに直すと、約1016キログラム。
お
う。ただですよ。悪いことするやつはいるんですね。樽って中見えないじゃないですか。
見えないですね。
見えないから、ちょっと少なめに入れちゃえ、とかっていうことをね。
はい。
やるわけですよ。で、うん、確認できないでしょ？
はい。
だって、穴から覗いたってね、中暗くって見えないし。
見えないですね。
当時懐中電灯もないしね。
はい。
だから、目で見えないから確認のしようがないんです。
うん。
で、そこでどうしたかっていうと、職人芸ですね。
はい。
樽をね、叩くの。
お？
樽叩いて、音でね。
ああ。
ちゃんと詰まってればこういう音がすると。
うんうん。
で、足りなければもっと反響するわけですよね。空間大きいから。うんうんうん、太鼓みたいにして。
はい。
で、まあ、いっぱい詰まってりゃ、もう文句は言わないんでしょ。いっぱい入ってんだよ、よしと。だから足りないかどうかってことを確認したんですね。
はいはいはい、
その時の叩く音が、
うん、
トン。
お。
だから、このトンっていう音が、単位として使われるようになったんです。
は
い、でね、総トン数、さっき出てきたね、船の大きさを分かるのに、総トン数ってありますよと言いましたが、
はいはいはい、
これもね、元はね、ワインの樽一つ分が単位だったんですって。でこれがね、ワインの樽1個分って100立方フィートに当たるそうなんですよ。
はい。
で、これがね、容積の1トンだったそうなんですね。
うん、
で、今はこれにある程度の係数っていうのをかけて、
はい、
算出してるそうなんですが、
うんうんうん、
このトンっていうのはね、樽を叩いた時の音から来てたんですね。
へぇ
ー。いや、そういうね、変なとこから来た単位としてはですね、他にも、ノット。
ノット、はい。船の速さですか？
そうそうそう。船の速さを表すやつ。
うん、
これ英語で書くと、KNOT って書くんですね。
うんうん。
これ、結び目って意味なんですよ。
おぉ。
これね、船の速度を表す単位、下平さんがおっしゃってくれましたが、
はい、
船の単位を、船の速度を表す単位で、1ノットがね、時速1825メートル。1.8キロメートル。
はい。
語源はね、結び目なんですね。昔はね、船の速度、速さを測るのに、
うん、
ロープに結び目を作りましてね、
うん、
でそのロープの先端に浮きみたいなものをつけて、
はい、
でそれをね船で航海しながら海に繰り出してたんですよ、
うんうん、
で一定の時間でどんだけその結び目が出てったかってことで船の速さを測ってたんですね。
お
でね、なんかその時の名残で値が中途半端に1825になっちゃったんだなんてこと言われますが、
うん、
そんなことは実はありませんで、
え
これねちゃんとしてるの、意外とちゃんとしてる。
お、
まずですね、地球を南北方向に一周した長さ、
はい、
地球一周ですね。で、これをぐるっと一周なので360度、
うん、
360分割します。 つまり1度分にしますね、はい、で、うんうん、この1度っていうのは60分からできてるじゃないですか。
はいはい。
何度何分って言いますよね。
うん。
だから地球南北方向に1周を360で割って、さらに60で割ったっていう長さがね、うん、緯度一部分なんですよ。
はいはいはい。
1分分っていうのかな。
うんうん。
で、この長さってね、1825メートルなんですって。
おお。
地球南北方向1周の360分の1のさらに60分の1。
うん。
これが1825メートルになるので、
はい。
で、1ノットの速度で60時間進むと、緯度にして1度移動することになるんですね。
うんうん
うん。で、なんか我々にとってはね、ちょっとややこしい単位になりますけども、
はい。
でも、海の上での移動ではですね、特に、ね、あの GPS とかね、そういうのも全然なかった頃ですんで、
うんうんうん、
どれだけの長さ移動したっていうよりも、角度にして何度移動したって分かった方がね、昔は便利だったんですよ。
なるほど。
だってほら、北緯なんかもね、北極星の高さを基準にして何度まで来たってやったじゃないですか。はいはい、
うん。
だから、角度によってね、居場所を測るってことが一般的だったので、
うん、
これの方が便利というわけで、1825メートルっていうのを1単位にして、時速1825メートルを1ノットとしたんですね。
は
い、うん。ちなみにこの1825メートルっていう長さ。
はい。
長さにするとね、1海里っていう長さになるんですね、単位に。
お
ほら、20海里とか200海里とかね。
はい、はい。
領海とか、
うんうん、
経済水域とかやるじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの単位になってるのは1海里。これもね、1825メートルっていう、地球1周分の360分の、さらに60っていう、
うん、
この長さになってるんですね。
うんうん。
他にもね、ノットと同じようなところから来てる、まあ、計測方法として来てるのがね、
はい、
ログ。
ログ。
ログってブログって、まあ今だいぶ廃れちゃったかもしれませんけども、
は
い、
ええ、
ブログってありますよね。
はい、
ネット上に日記みたいにして書いていくやつ。
うんうん。
あれは本当はウェブログっていうんですね。
あ、はいはいはい。
ウェブに残した記録、ログ。
うんうん、
ウェブログ。
はい。
で、それが短縮されてブログというようになったんですが、
うんうん。
じゃあ元のログは何かと。
はい。
これもですね、船の速度を測るためにロープにね、丸太を結びつけまして、
うん、
で一定時間にどんだけ出ていくかっていうのを測ったり、あるいはですね、うん、船首からね、
はい、
船の先頭から丸太をね、本当に投げ込むんですって、ポイって、
うんうん、
でそれが船尾を通過するまでにどんだけ時間かかったかっていうのもね、測ったりしたそうなんですね。でこの丸太のことを英語でログって言うんですよね。
ああ、ログハウスのログ。
そうなんです、この丸太小屋、うん、
はい。
なんとなくカナダとかで、
うん、
オーバーオールを着た、ダンガリーのシャツを着た、
うん、
ヒゲ面のおじさんが中で、うん、斧でね、作ってそうな。
作ってそうなやつ。うん、
あれですよ、
はい。
あのログハウスのログ、丸太小屋の丸太、はい。なので、これ、丸太のことを英語でログって言ったので、さっきの方法でね、うん、今言った方法で取ったデータを記録した本をログブックって言ったんですね。
お
ー、でそっから記録のことをログっていうようになりました、
うんうんうん、
なんていうのもね、船から来てるんですね、
はい、
それからね、船の世界で使われる言葉大臣としては、これ聞いたことありますか、パナマックス。
パナマックス、
なんかね、パチモンのメーカーみたいな、
うん、なんかね
感じがしますが、
はい、
パナマックスっていう単位がありまして、
はい、
これね、世界中の、まあ、世界中を旅する船。これをね、うん、大型船、タンカーとかね、コンテナ船とか、うんうんうん、それからクルーズ船。
はい。
これ大体幅がね、32.3 メートル以下なんですよ。
うん。
これなんでかっていうとですね、もっとでっかいのも作りゃいいじゃないかと思うんですが。
はいはい。
なんでかっていうと、パナマ運河ってあるでしょ。
あ、ありますね。
大西洋と太平洋をつないでる南北アメリカの境にあるやつ。
はい、はい。
パナマ運河のね、水路自体はね、まあ、最小でも192メートルはあるんですが、
はい、うん、
運河自体はね、
うん、
でもね、水門、港門って言うんですが、この水門の幅がね、32.3 メートルなんですね、うん、
へ
ー、だからね、これ超えちゃうと、
うん、
パナマ運河通行できないんですよ。
お
ー、だからその限界をパナマックス、パナマ運河を通れるマックスだと
あ、なるほど、
いう意味でパナマックスと。
パナママックスなんですね。
そうなんです。でそれより小さいとアンダーパナマックス、
ああ、
大きいとオーバーパナマックスっていう風に呼ぶんですね。
ああ、
いや他にもね、幅だけではなくってね、
はい、
全長、長さですね。
はいはい。
これもね 294.1 メートル。
うん。
で喫水、水に沈んでる部分の高さというか深さ。
はいはい。
12メートル。
うん。
で、水面からの高さは 57.91メートル。
はい。
これこの間ね、理科の時間日で吉安さんがねおっしゃってましたけども、
うん、
あのパナマ運河ってね、単なる水路ではなくって階段状になってるんですね。は
い、うん。
水路、大西洋から太平洋、太平洋から大西洋って行くのに、
はい、
水路な、単なる単純な水路になってるんではなくって、
うんうん、
まあ一つの部屋というかね、場所に船入れて、
うん、
でそこにね水を入れていったりして、こう高さを調整して、で逆方向の水路に高さ合わせて、で、はい、門を開いて船が出てくるんですよ。
うんうんうん。
ね、その大きさにこう船の大きさがよるので、
はい、
規定されちゃうんですね。だから全長 294.1メートル、喫水は12メートル、高さとしては 57.91メートル、で幅が 32.3メートル、これがパナマックスとなってるんですね。
はいはい。
なんでしょうね、この理科の時間とのこうカラーの違いですよね。あちらはちゃんと肛門っていうのがあってですね、と、吉谷さんがね、丁寧に説明されてるわけですよ。
はいはいはい。
こういう大きさがあって、それによって、近くの湖に水が溜まってましてね、なんてね、そっから水を引いてきたなんて話をちゃんとするわけですよ。
はい。
こっちはもう数字は実はどうでもいいもん。言いたいだけですもんね。
言いたいだけです、ね。
パラマックス、パラマックス、パラマックス。言いたいもんだからね、他にも拾ってきましたから。スエズマックス。スエズマックス。スエズマックス。スエズマックス。スエズ運河もあるじゃないですか。
ありますね。
ね、アフリカの方に、
はい、
このスエズ運河はですね、単なる水路なんですね。これ水平式っていうんですが、はいはい
はい、
なのでこっちはね、長さとか幅っていうのはあまり問題にならなくって、
うんうん、
深さ、喫水、
はい、
水中に沈んでる部分の深さが問題になるんですね、
うんうん、
これね、最大 20.1メートル、これがスエズマックス。ただね、高さ方向はやっぱ制限あるんですね。高さはね、ムバラク平和大橋ってのがかかってまして、
はい、
これはね、高さ68メートルなんですよ。
おうおうおう。
それ以下でないといけないよと。
なるほど。
他にもあるのね、声に出して言いたくなる船関係の言葉。
はい。
マラッカマックス。
マラッカマックス。マラッカマックス。マラッカ。
それからね、シーウェイマックス。
シーウェイマックス。シーウェイマックス。
これはね、スペリオール湖、アメリカの五大湖ってありますね。
はい。
この中の一つ、スペリオール湖から大西洋へつながってるセントローレンス回路ってのがありまして、
うん、
ここが通れるかどうかってシーウェイマックスなんですね。
お
ー。でね、まあそうギリギリの大きさまで作ってんだなと思いますけども、
うんうん、
ちょっとね、下平さんにね、
はい、
お見せしたいんですよね、その様子を、
はい、
これはね、シーウェイマックスですね。
はい。
シーウェイマックス、スペリオール湖から大西洋につながる回路での船がね、その水路を進んでる様子、ちょっと見てくださいよ、うん、はい、これ、
はい、え、
みっちみちでしょ。
みっちみちですね。
もうなんかコンビーフみたいになってるでしょうね。なんかもうちょっと余裕あるのかと思うじゃないですか。
なんか押し出されてる感すごいですよ。
そう。なんかもうコンビーフかところてんか、羊羹かっていうぐらいの感じで。
はい。
回路、水路にね、みっちみちに船が詰まってる、ね。これぜひですね、皆さん、このシーウェイマックスはですね、
はい、
パナマックスで調べていただくと、こういう写真出てきますんで。
はい。
ぜひご覧に。想像絶するぐらいみっちみちですよ。
いや、もう。
パッツンパッツン。
こすってますよ。
擦ってますよ、これ。
はあ、
ちょっとなんかあったらゴンってぶつかるぐらいの勢いで、うん、船が回路に水路にみっちみちに詰まってますんで、ぜひ見ていただきたい。
はい。
じゃあですよ。
はい。
これ今のはね、世界中を巡るような船の話でしたが、
うんうん。
日本国内の船はどうなのかと。
あ、はいはい。
日本国内はね、幅っていうよりもね、
はい。
長さ。日本国内のフェリー、まあカーフェリーですね、いわゆるね。
うんうん。
これね、ほとんどがね、全長は 199.9メートルなんです。
へぇー。
もちろんこれを超えちゃうようなのもありますし、これよりもっと小さいよってのもあるんですが、
うん、
ほとんどのカーフェリーはね、全長 199.9メートル。例えばね、
はい、
ユーカリっていうフェリー、はい、
うん、
ライラック、
うん、
キソ、
うん、
石狩、
うん、
オレンジ大阪とかね、
はい、
こういった、ね、名だたるフェリーはね、全部 199.9メートルきっかりなんですよ。
へ
で、ちょっと無理してオレンジ愛媛っていうのが 199.94メートルっていう、そういう微妙に刻みましたなと。
はい。
これなんでかっていうとですね、海上交通安全法っていうのがありまして、
うん、
これの第2条によると長さ200メートル以上の船を巨大船って規定してるんですね。
はい。
これ、ね、日本だけの定義なんですが、
うん、
この定義に当てはまっちゃうと負担とか制限がかかるんですよ。
へえ。
例えばね、港、港湾使用料、う
ん、はい、
接岸料とかね、
はいはいはい、
停泊料とか巨大船っていうカテゴリーになっちゃうと、
うん、
これがね増えることがあるんですって。
おお。
だから自動車と同じですよね。
はい。
自動車も今ね、だいぶもうみんな3ナンバーになっちゃいましたけども、5ナンバーギリギリいっぱいとか。
ああ、はい。
あと、エンジンの排気量もね、軽自動車は660なんて言いますが、うん、実際には660ないじゃないですか。
うん、は
いはい、うん。658とか、59とか、660以上になると、上のね、税制になっちゃうんで、税法になっちゃうんで。
うん。
っていうので、ギリ下回るよっていうのを狙って、199.9 メートルと。
はい。
あとね、他にも制限があってね、巨大船になっちゃうと、
うん、
瀬戸内海の一部とかね、狭いところは夜間航行禁止になっちゃうんですね。
ああ、なるほど。
東京湾にもね、確かに入れなくなっちゃったりすることがあるじゃないですか。それからね、港へのね、入出港とか、そういうのにね、特別な許可とかね、事前の手続きが必要になって、めんどくさいんですよ、要するに。
へえ。
で、許可取りゃいいじゃんとは思うんですが、
うん、
やっぱりこのカーフェリーでしょ。
うんうん。
まあ、我々カーフェリー、フェリーって言うとなんか旅をするのにね、
うん、
港から乗ってどっかで降ろしてもらって、そこから自分の車で回ったなんて思いますが、はい、
うん
うん、カーフェリーってもう一つ別の使い方ありますよね。
別の？
自動車の輸送、
うん。あ、はいはい。
本当にこう商品としての自動車を輸送する。うんうんうん、だからね、自動車工場の岸壁にね、出入りするんですよ。
はい、はい、はい。
そうすると、いちいち許可を取ってとか、
あ、めんどくさい。
いちいち通報してとかってことは、まあ、めんどくさいわけですね。
はい。
まあ、いっぱい溜まりましたから自動車乗けてってくださいっていう風にしてやりたいので、
うんうんうん、
だから巨大船には当てはめたくないと。
はい。
そういうわけでね、199.9 メートルってのが多いらしいんですね。
なるほど。
ねえ、他にもなんか排出ガス洗浄装置を設置しなくちゃいけないとか、
ああ。
まあ、これはね、関係なくやってほしいけど、廃棄物の適正処理をしなくちゃいけないとかね、
うん、
そういうのもあるそうです。
はい。
まあ、やっぱね、我々文明が進んできましたんで、
うんうん、
一個一個のね、影響が大きいですから、環境に対してね。はい、しっかりとね、この辺は、まあ、巨大船に当てはまらなくてもしっかり守っていただいて、
うん、
文明人としてね、
はい、
環境にね、配慮していきたいなと思ってるんですが、
うん、
さあ、文明人ではなかった下平さん。
はい。
クルーズしたいと。
はい。
あのね、クルーズってね、もともとはね、ラテン語のね、クルークスっていう言葉から来てるんですよ。
はい。
これね、クルークス。十字架とかね、
うん、
それからね、横切るって今あるそうなんですね。
おお。
まあ、十字架もこう、横切ってるじゃないですか。
はいはい。
だからそっから、海を横切るっていう意味になっていきまして。
うん。
で、これがね、ラテン語からオランダ語に変わっていった時に、オランダ語になった時に、クルーセンっていうのになったんですね。
うんうんうん。
で、これがですね、16世紀。
はい。
この言葉をですね、使ってた人たちがいるんですよ。
使ってた。
海賊たち。
お。
もう16世紀のオランダっていうとね、もう海にどんどんどんどん出てってる大航海時代ですから、うんうんうん、海賊たちもね、活躍してるんですね。
なるほど。
で、海賊たちがこのクルーセンっていうのを、
うん、
獲物を求めて海をジグザグ航海するっていう意味で使うようになったんですね。
ああ。
もともと横切るだから。
はいはい。
で、17世紀に入りまして、遅ればせながらイギリスも、ね、
うん、
海に出ていき、海賊も当然出ていき、
うんうん、
で、イギリスの海賊もですね、この言葉を使うようになって、英語のクルーズになったんですね。
はい、ああ。
もともと海賊用語と。
嫌な言葉。
で、今でもほら、クルーズする船、クルーザー、僕らなんか客船ってイメージありますけども、
はいはいはい。
巡洋艦って意味ありますからね。
ああ。
あれはもう、ジグザグ走ったりして、敵を翻弄したりするっていう、はい、あの巡洋艦ですね。はいはい
は
い、
うん、
だって、巡って巡る、洋って海でしょ、
はい。
だ巡洋艦ってのは海を巡る船なんですね。
うん。
で、それが、ま、もともとそういった海賊用語に使われたのが、19世紀に入って、
うん、
海の上をあちこち巡る船旅をクルーズというようになったんですね。
なるほど。
だから、下平さんも、
はい。
クルーズが好きということは、野蛮人と
人から行こうぜ。人から行こうぜ。人から行こうぜ。
いやー、よかったよかった。いろんなこと知っとくもんですね。ようやく下平さんもね、はい、文明人になりましたから。 最後人狩り行こうぜって言ってましたけど、まだ狩りに行くらしいけども、まあまあまあまあまあ、だいぶね知識が増えて、
はい、
文明開化しましたね。
うん、
で文明開化しちゃった挙句ですね。
はい。
もうこういう豪華客船、クルーズ船ってあるじゃないですか、大きいやつ。もう豪華なやつね。これを超えた船あるのね、うん、今。
え？
なんかもうクルーズ船っていうのが、まあ、貨物船のね、うん、タンカーとかを別とすれば我々が知ってる船の中では一番豪華だし大きいじゃないですか。
はい。
違うんですよ、もっと上のね、マンション船っていうのがあるの。
ええー。
クルーズ船もね、大きいのはね、もうマンションみたいになってますけど、はい、違うのよ、このマンション船ってね、本当にマンションなの。
え、中に住んでる？
住むんですよ。部屋を買って。ね、2002年にね、ザ・ワールドっていう船が就航しまして。
はい。
これがですね、総トン数が 43,524 トン、
うん。
で、全長が196メートル。まあ、ピンとこないけども。
うん、
ね。これのね、サイト見るとすごいですよ。
はい。
すごくオシャレでね、日本語のやつあるんですよ。
うん。
もう、マンションポエムって知ってます？下平さん。
いや、わかんないです。
マンションってね、なんか売り文句というか、
うん、うん、
うん。こう宣伝するときになんかね、一言二言つけるんですよ。
はい。
映像というか画像に。
はい
なんでしょうね。都会の星々を眺めながら暮らす、みたいにしてね。
うんうんうんうん。
そういうね、マンションっぽいみたいなのがついてまして、このザ・ワールドにも。
はいはい。
いいですよ、これ。どこから来たのか聞かれたら、答えは、ザ・ワールド。なんていうことが書いてありまして。すごいんですよ。一部屋ね。
はい。
3億円から22億円ぐらい。ずーっと船の上にいるの。まあ、もちろんね、停泊するんですよ。いろんな港に巡ってね。うんうん、海に出たらもう二度と陸上には戻りませんではないので。
はい。
停泊してる時間の方が長いと思うんですけども。で、どこにね、停泊するかどこに行くかっていうのは、オーナーたちの投票で決めるんですって。
へ、
はい、優雅じゃないですか。で、これを皮切りにですね、他にもマンションシップ、はい、マンション船とか出てきまして、
うん、
今建造中なのがね、MV ナラティブ。
はい。
これ2025年、来年ですね、就航予定でして。こちらはね、意外とお手頃ですかね、さっきのに比べると。
はい、
一番安い部屋でも1億5000万円。
おー。
一番高いと11億2000万円。そうですね。半額ですよ、半額。半額だけど。いや、ありました。半額セールですよ。今ですよ、買うなら。で、こちらですね、3年半かけて、地球一周を繰り返すそうです。
へ
ー。まあ、港に寄りながらね。
はい。
いやー、もしですね、この間ね、フランスで聞いてらっしゃるなんて方いらっしゃいましたけども。
はい、はい。
この番組ね、チェコとかね、
うん、
台湾とかね、まあ、アメリカでもね、はい、聞かれてる方多いんですよ。
うん。
さあ、いよいよ、ザ・ワールドで聞いてますって方が、いらっしゃいましたらば。
おー。
いや、いいんですよ。いろんなザ・ワールドから聞いてくださって。
は、は。
群馬県ザ・ワールドから聞いてますとか、北海道のザ・ワールドから聞いてますとかね。
はい。
熊本のザ・ワールドから聞いとるよとかね、そういった方々も含めて、メールをお待ちしておりますんで、
はい、
じゃあそういったメールをお寄せいただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
そういえば船って言えばですね、翔太さん。
はい。
船が、まあ、初めて海に入っていくときに、就航するときに、うん、進水式ってやりますよね。
はい。
あの進水式でシャンペーン割ってみたくない？
あ、やりたい。
カシャーンってね、やりたい。
はい、はい、はい。
野蛮人野蛮人野蛮人
え？
さ、そんなお話を本日のオーディオブック限定版ではしていきたいと思っております。下平さんがなぜ野蛮人なのかと、 さあ、それではですね、はい、無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にいたしましょう。
はい。
こんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。感じです。